先週は子供の日の礼拝でしたから、コリントの第一の手紙の連続が少し途切れましたけれども、今日は9章の19節以下の御言葉から私たちに与えられている、今日私たちに呼びかけられている神様の呼びかけに私たちの心を合わせ、また耳を澄ませたいと思います。で、これ私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたと。できるだけ多くの人を得るためですと。ユダヤ人に対してユダヤ人のようになりましたと。ユダヤ人を得るためですと。立法に支配されている人に対して、私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりましたと。立法に支配されている人を得るためですと。また私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法に従っているのですが、立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになりました。立法を持たない人を得るためですと。弱い人に対してはそれは対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。これはパウロの伝道者としてのその使命というか、その伝道者としてのその志というものがどういうものであるかということについて、極めてその明瞭に、そして極めてその力強く激しく語っている、そういうところで、これは前からの続きですけれども、パウロがその使徒としてどういうふうに生きているのかという、その人としてのその生き方、あるいはこう歩み方というふうなことについて述べている、9章全体はそういうものになっています。で、お互いにその同じ教会の中で強いものと弱いものがあり、そして非常に信仰的にはっきりしている人があれば、そうでない人もいると。あるいはまたそのユダヤ的な背景を持っている人もいれば、異邦人的な背景を持っている人もいると。そういう人たちがイエス・キリストを信じて生きていくという時に、どういうふうに生きることが本当に私たちに与えられた信仰の自由と、そして愛と、それから喜びの中に生きることができるかということ、そういうことがこの全体のテーマになっていますけれども、そういうことを考えるときに、パウロ自身はどういう心構えで、どういう姿勢で生きているかという、そういうことがここに書かれているところです。で、ここで繰り返しパウロは、私は自由なものだと、私は自由なものだと、9章の1節のところにもそう書いてます。で、人ではないかと、私たちの主イエスを見たではないかという、あなた方は私のために私が働いていた成果ではないかというふうにして、自分が自由をキリストによって自由を与えられて、人とされて、ある権威を与えられて、委ねられて生きているものとして与えられた自由と、それから権利と権力というものを、その人々を支配したり、自分の思い通りに動かしたりするような、そういうものとして用いることではなくて、むしろ人々の上に、人々のために使える、そういう働き方、こういうふうにして私は与えられた自由を生かして用いているっていう、そういうことがここで語られていたことでした。で、その中で繰り返して語られるような形で、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたと。できるだけ多くの人を得るためです。自由なものだけれども奴隷になるっていうわけですから、言葉の反対のものになるわけですけど、まさにパラドックスであって、自由なものであるからこそ私は全ての人のに使えるもの、奴隷になるという、こういうふうに言ってるわけで、キリスト者がそのこの世の生活の中で、人との交わりの中で生きるときに、どういうふうな生き方をするのかということについての、極めて本質的な事柄がここで語られています。ご存知のように、宗教改革者のマルティン・ルターは、そのキリスト者の自由という書物を表して、彼がそのキリスト者の自由の中で書いていることは、まさにこの言葉でして、私は何者にも支配されない、君主のような自由を与えられているものであるということと、私は全ての人に対して使える奴隷である、この2つのそんな命題というものがどういうふうにして結びつくのかということについて書いていて、まさにそういうことの中にこ そのプロテスタンティズムというか、そのカトリックから、カトリック教会的なその信仰から、その宗教改革の信仰へと改革を遂げたということ その本質がそこにあるというふうに表現をしているわけです。私たちは プロテスタント教会、今年は特にその宗教改革から500年を経て500年の記念ということで、至るところでそういう、 こうあの記念の行事が、あるいは講演会などがその開かれていますけれども、その私たちのそのプロテスタント教会に属するものとして、この自由なものであるけれども、すべての人に奴隷になると使えるものであるという、この何ていうか、こう独特 の、 その考え方と生き方っていうふうなものが、どういうふうに私たちの中でその結実しているかというか、信仰の証を、そのような信仰の証となっているか、これは深く問われるところです。このことが私たちの中で本当に深く捉えられていることが、捉えられるのでなければ、プロテスタンティズムというか、その福音主義教会 の、 そのものというふうには言えないというか、それぐらいなところですね。でそういう深い真理がこの中に表現されています。でそのところです。私は誰に対してもその自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたというときに、そこでこうパロが言おうとしていることは、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりましたと、ユダヤ人がやるためですと、立法に支配されている人に対しては私自身はそうではないが立法に支配されている人になりました。これユダヤ人というのはそういう立法の中で生きている人ですよね。そのユダヤ人的な生き方というのは、その神に祝福された、神に選ばれた民として、神から与えられた立法の中で生きるということがどんなに大切なことであるか、これはユダヤの長い歴史を通して培われた文化であり、歴史であり、信仰であるわけで、ユダヤ人はそのユダヤ人以外の生き方をすることはできないし、またそれはありえないことであるはずです。でパウロはもちろんユダヤ人的な、ユダヤ人、パウロ自身はユダヤ人であって、そのユダヤ人的な生き方、慣習、それから信仰っていうふうなものの中で徹底して生きた人であるけれども、立法に支配される人に対しては、私自身はそうではないのですが立法に支配されている人のようになりましたというふうに言っています。つまり私はそうではないというふうに言っているのは、もはや私は立法の枠の中で生きているものではなく、キリストの恵みの中で生きているものであり、そしていかに立法の行いを積み重ねるかによって、その神に喜ばれるものになるということの、その道は閉ざされてしまっていることを深く知って、罪人である私たちのために神が使わせてくださった御子イエス・キリストを信じることにおいて、イエス・キリストの御業において私たちは救われているということを信じることにおいて、もはや自由なものにされたという、そういうことが、私は立法に支配されているものではないけれどもというふうに言っているわけだけれども、立法に支配されている人のようになりましたと。立法に支配されている人を得るためです。立法に支配されて、立法的な生き方の中でしか正しいということを認められない人にとっては、パウロはその人が、その人たちと一緒に生きるときには立法に支配されている人のようになった。同じようにキリストの立法を持たない人たち、つまり外国人のキリスト者ですね、ギリシャ人であるとかローマ人であるとかがコリントの信徒の中にはたくさんいたわけですけれども、立法を持たない人に対しては、私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法に従っているのですが、つまり無立法者というか無法者というふうにして生きているわけではないけれども、しかし私は立法を持たない人を得るために、立法を持たない人のようになりました。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。こういうふうにして、ようになるという、そういう生き方というのがここに示されているわけですね。私が私のようになるのではなくて、私は他者のようになるという、そういう生き方ですね。私が私の心情と私の生き方と私自身 の、 そのアイデンティティというふうなものを保守して生きている生き方ということではなくて、私は私の持っているアイデンティティという自分自身、これでなければならないというその生き方みたいなものを脇に置いて、私は立法を持たない人には立法を持たない人のように、立法を持っている人には立法を持っている人のように、弱い人には弱い人のように生きました。それは何とかして何人かも救うためです。何とかしてその人たちを獲得したいからです。こういうふうな独特の表現というものがここに書かれています。である人はこれをですね、カメレオン・ライク・ライフというふうに カメレオンのような生き方だというふうに言ってます。そうですよね。確かにこう自分が自分のようでない生き方をする。そしてそれぞれ出会う人ごとにそれぞれこう自分を合わせていくということは、まあそういう言い方をその融通無限というふうに言うこともあれば、それはその節操のない生き方という生き方にもこうなりますね。そしてあるいは優柔不断という生き方にもこうなりますね。でこういう生き方っていうか、自分が自分でないように生きるということは、それは考えてみればとても不自由なことですね。本当に自由であるっていうことは、その本当にその心から喜びがあるわけだし、それから本当にその解放されていなければならないし、本当にそこに喜びがこうなければならないわけですけれど、自分が自分でないようになるっていうことは、そこには束縛があり、それから不自由があり、そしてそこには深い深いこう不満という苛立ちが高まるということ、これが私たち の, その現実ではないでしょうか。それに対してこうパウロは、私は自由なものですけれども全ての人の奴隷になりましたって、自分が自分でないようになるということ形で人に使えるものとなりましたというふうにこう言ってるわけですから、ここにはこう誠にこう不思議な生き方というものがここにこう描かれているわけです。そしてこれこそこうキリストにあってその罪を許され、そしてキリストの死と復活の命に預かっているものの生き方だという、こういうふうにこう表現しているわけです。でこういう、そうなんていうか、その断りっていうか、こういうふうなこうことのその理というものがこう私たちの中でどのようにこう深くこう受け止められ、そして、ああそれはそうだなと、私もそういうふうにこう生きることにしたいなと、あるいはそうでなければいけないなっていう、こういうふうにこう自分の中でも深くこうここ腑に落ちるというか、こう心の中でそういうその思いがこう確かにこうされていくっていうのはどういうことなのか、私たちはこういう一つの聖書の言葉からこういう課題が与えられますね。私は誰に対しても自由なものですが、こう全ての人の奴隷になりましたと、できるだけ多くの人を得るためですと。でここで、誰に対しても自由だけれども全ての人に奴隷になるということが本当に自由ということを深く納得するというか、こう捉えることができることのためには、そこには信仰がなければなりませんね。自分たちの自由がどこから来る自由であるかということと、その自由というのはどういうことにおいて自由であるかという、この両方が深く思い巡らされなければなりません。で私たちは誰に対しても自由なものという、その自由というのは自分の力で得た自由ではないですよね。この前の自由というのは、もちろんこう自由ということを言うときにいろんなこう自由があります。政治的な自由とか法的な自由というようなものがありますね。あるいはまあそういう規則とか決まり事とか、そういうふうなものからこう縛られないでこう生きていく自由、あるいはその経済的な自由、何を食べようか何を飲もうか着ようかというふうにこう心配しなくてもいいような、そういう自由と、あるいはその心のこう束縛っていうか、その心理的な自由っていうのもありますよね。心にこう何かその束縛を感じたり、とらわれたりするような、こうそういうことではないこう自由という、こういうこうさまざまな、その自由と一言でこう言ってもいろんなこう自由っていうものがあるわけですが、ここでこうパウロが、私は誰に対しても自由なものですがっていうふうにこう言ってるこう自由っていうのは、これは罪を許されたものの自由ですよね。神の裁きから神の裁きの前にこう生きて、そしてこう誰に対しても何かこう深くこう負い目と罪を負わざるを得ない生き方をするようなもの、そういうものからのこう自由ですね。つまりそれは神様がイエス・キリストを通して私たちに、あなた方は許されていると、自由なものだ、私があなた方の罪を代わって背負った、だからもはやあなたがあなた自身で自分の罪の責任を担う必要はないというふうにして、こう解放されたこう宣言中で生きる自由ですね。そしてあなたは私と共に生きることにおいて、私の復活の命を預かる、命に預かることができるものである、命の交わりの中に入れられているものであるというふうに宣言されて、そのことをその通りにしよう、私のうちにそのことが行われますようにというふうに受け入れていく信仰の自由ですよね。 そこに私たちのその誠のその信仰者の自由、信仰から来るところのイエス・キリストと共にあることの恵みの中に生きることの自由というものが、そのとかね、この中でこう示されているわけですね。つまり私たちはこう自分がその自分の実力だとか、自分が一生懸命良い行いをしたことによって人々から受け入れられるというふうな形での自分 の, その生きる領域が広がったっていう、そういう自由さということではなくて、この世界の中で神様の前で自由なものとされている、キリストのゆえに、そのことを信じることのゆえに自由なものとされているという、その自由というものがここにこうあると。その自由の中に生きるときに、私たちはその自由をどのように生かし用いるかという、その生き方がここにこう記されているわけです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになった。つまりここでは、もはや私は私のために、私が私の満足のために生きる生き方を後にして、キリストのあの与えられた自由に向かって生きるとい う, こう生き方というのがここにこう記されているわけですよね。つまり自分を中心にした生き方から、キリストを中心とした生き方に、そして自分を喜ばせる生き方から、隣人のために生きる生き方へという生きる方向がここでこう確かにこう変わっているわけです。こういうふうにしてこう私たちは、誰に対してもこう自由なものですけれども、奴隷になりましたという非常に激しい言葉で、その方向の転換のことを記しているわけですね。奴隷のように自分の意思に従って生きるのではなく、主人の指示と、それから主人の束縛の中で生きるという、あえてそういう生き方というふうなものを選ぶことを通して、そこで自分を失ってしまうということではないということが、これ次に書かれていることですね。それはユダヤ人を得るためです。律法を持つ人を、律法に支配されている人を得るためです。律法を持たない人を得るためですと、何人かでも救うためですという、こう明らかなその目的があって、私が私のために生きるのでもなく、他者が他者のために生きるようにことではなく、むしろ自分も他者も生かしているようなこう、キリストの救いに預かることができるように、こういうことがここにこう記されているわけです。キリスト者の自由ということの独特 の, その性格というのは、これはルターのキリストの自由ということをこう丁寧にこう読むと、そのことがとても力強く非常にこう説得性を持ってこう語られていますから、ぜひ触れていただきたいと思いますけれども、まあここに本当にその私たちが この時代、この世界の中で本当にこう絶えずこう揺り動かされるこう世界ですね。特にこう現代の社会っていうのは、その価値観の多様な時代ですね。こうどの生き方でもある意味でその許されるっていうか、こうどんな生き方をしてもいいと、男はこうあるべきだ、女はこうあるべきだとか、そういうそのことから外れてしまったこう生き方みたいなものをしていて、それはそれからその夫婦の関係はこうあるべきであるっていう、そういうことが全くそういう規範からこう外れてしまったようなこう生き方、あるいはそのそれぞれ の, その生き方っていうふうなものであって、こう人間がこう人間としてこう生きるべきあり方っていうふうなものが、こう当然こういうふうにこうあり方がそのあるべきであるっていうふうにこう考えているような、そのべきであるっていうことが全然こう壊れていくようなこう時代の中にこう生きていますね。そうですから、そういうことですから、ある意味でこうアイデンティティディフュージョンといって、そのアイデンティティ、自分が自分であることが非常にこう不安定になって、こう揺り動かされるということの中で、どんなに多くの人がその戸惑い、そして悩んでいるかっていう、その現実を私たちはよく日々のニュースによってこう知らされています。まあ、そういうところからこういわゆるこう人間が人間としての暴走という状況が起こるわけですよね。こう暴走すると、固い信念を持って暴走する人と、固い信念がなくて暴走する人と、両方の暴走の形がありますけれども、いずれにしてもそれはその多様性な多様な価値の中でこう自分が自分であるということが本当にこう持ちにくいっていう、そういう時代の中にこう生きているわけですね。ここでそのパウロがその語っているところ の, その自由さっていうのは、そういう意味では非常にこう不思議ですね。私はその自分が自分であることをやめたっていうわけですね。誰に対しても自由であるが、全ての人に奴隷になりましたっていうふうに言うわけですから、自分が自分の価値をこう 固く守ってそれをこう貫いていくっていう、そういうその堅固な生き方っていう、そういう生き方とはこう違う生き方、他者の思いと他者の状況と他者の必要っていうふうなものに深い関心を抱いて、その中にキリストが支配してくださることを深く望むような生き方っていうふうに言うわけですから、およそこの世界がそのこういう揺れ動く多様なその価値観の中でもいかに生きるべきかっていうふうなことと、の中で自分は自分らしく生きるべきである、自分は自分の信念を貫くべきであるっていう、こういうふうに言ってるような、そういう方とは違う言い方がここに示されているわけです。で、示されているから、じゃあ本当にカメレオンのような優柔不断の定見のない節操のない生き方、全くその流されていく生き方をここでしているかっていう、そういうことではなくて、誰でも自由ですけれども奴隷になります。奴隷になるということを通して、私は福音のためならば何でもします、それは何とかして何人かでも救うためですという、そういう目的が明らかに示されています。つまりそこでは目的なしの奴隷、目的なしのその奉仕ということではなく、目的なしの他者の意思に左右されるということではなくて、そこにキリストはどういうふうに関わってくださるのか、キリストはどのように生きてくださるのかという、そこに私たちの思いを向けるところから、私たち の, その使える生活が展開していくのだ、こういうことがここに書かれているわけです。で、そのこと の, その結論として、福音のためなら私はどんなことでもします、それは私が福音に共に預かるものとなるためですというふうに言っています。福音に共に預かるということは、その福音ということが単なるメッセージということではなくて、福音の内容そのものがここで問題にされてますね。福音、つまりイエス・キリストが私たちのために罪を許しのために十字架にかかってくださり、私たちの罪を担ってくださった。そして私たちはその死によって、私たちはもはや自分の罪の責任を負う必要はない。神が私たちをキリストを信ずる者に許しを与えてくださって、私たちをその死と罪と死の死国から、その法則から解放してくださったという、こういうことがここに記されているわけですね。で、そういう福音に預かるというときに、自分に与えられている使徒の権利、そして私自分に与えられている大きな自由というものが、どういう形で本当に自由に生かされるかということを考えると、それはキリストに習うことだということですね。キリストのように私たちのため神であるところから自分を低くして、へり下って十字架の死に至るまで従順であるっていう、そういう言い方において、そしてそのようにすることにおいて神の深い祝福に預かるという、そういう仕方において自由に福音に預かるという、そういうことが展開されてくるというふうに語られているわけです。で、福音的な生き方ということの独特 の, そのパラドクシカルな構造というか、そういうことがこのところでとてもよく表されています。でも、さっき子どもたちには話しましたけど、普通の生活の中で考えてみるとそう難しいことではないですね。つまり、ちょっと譲ればいいわけですよね。ちょっと相手のことを考えればいいわけですよね。自分を中心にして考えるか、相手のことを考えるかっていう、そのちょっとした考えですよね。日常の生活の中で私たちは絶えずそういうことを、そのある意味で状況に合わせて心を少し譲ってますよね。私が私であることを主張してこだわって生きるということから、少しこの耳を傾けて何を言ってるのかということを深く相手の心に耳を傾けて、その共感をして、そして自分のこだわりをその後にして、そして共に生きるということに向かっていくというのは、これはそれこそ幼稚園の子どもだって毎日庭で展開している状況であるということが言えると、私たちの毎日の生活の中でそういうことなしには人間というのは愛を持ってお互いに生きていくことはできないものであるということは自明のことです。で、これがその自由だというようなことになると、自由を主張するということになると、いつの間にかその自分の主張だけが、あるいは権利だけが主張されてくると、とてもそのギスギスしてくることになるという、この現実を私たちはよく知っています。要するに、そこでは本当にその私は私の思いとか私の願いというふうなものが本当に精霊によって味付けられ、塩 塩で味付けられなきゃならないっていうふうにこう言ってますけど、そこでこうもう一度こう捉え直して、こうその私の願いとか私の思いっていうふうなものがこうどこから出てきているものであるかということについて その反省が必要であると同時に、私の思いが貫かれるということではなくて、主イエスキリストの思いが、聖霊の働きが私の中でその現実になっていくようにっていう、そういうふうにこう心をその置き換える、こういう働きが必要ということになります。この世界、この時代の中で生きる私たちが、毎日の生活の中でいかにキリストにあって生きるかと、福音に預かって生きるかっていう、そういう生き方のところで深い要点が示されています。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、御言葉をもって私たちはこの時代の中で、この世界の中で、また人との交わりの中でどのように生きているか、ご深く反省させられます。私たちの本に自我に満ちた、また自分の願いだけを優先する生き方の中から、主が私たちにどのようにしてくださったか、主が私たちの中でどのように働いてくださっているかに心を傾けて生きる生き方へと、私たちの日々の歩みを深く反省させられます。主はどうか私たちをあなたの器として用いてくださいますように、あなたの自由の中で本当にそれを深く味わう生き方をすることができるように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では賛美歌の、失礼します。